防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
三原です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
いよいよ始まりましたね、防災どんぶり。
ちょっと緊張するね。今日のミニどんぶりのメニューって何かな。
今日はね、地震の話。
地震のお話。
今から16年前の1月17日阪神淡路大震災、こう強気揺れ被害も出たの覚えとる？
覚えてる。ニュースの映像とか、
徳島でも結構被害あったん知っとる？
うちの実家の柱が縦にピシーって割れた
柱が縦に割れたらいけるんか。縦はいけ
んな。縦はいけるんか。とりあえず屋根は支えとうよ
、まあ、早く直してください。
はい。
ほんで徳島にも大きな被害をもたらす地震ってあるんしと、
何
代表で言うたらね、南海地震。南海地震って聞いたことある？
南海地震っていうのは聞いたことがある、テレビとか新聞とかでも、なんかよう取り上げられとうなっていう印象はあるかな。
南海地震っていうのもな、昔から何回も何回も繰り返して起こってき
よう。分かった。ほなけん南海地震っていう名前なんじゃ。
残念。
残念か。
南海地震っていうのもな、
はい、
南海トラフっていうのを震源とする地震やけん南海地震っていう。
トラフ？
トラフ。トラフっていうのは、まあ、簡単に言うたら海の底にある深い溝のこと、
はいはいはい、海溝みたいなもんかな。
そうそう、これのちょっと浅い版。
なるほど。
地球っていうのは、プレートっていう大きい岩盤でできとんよ、名前もプレートでできとんやけど、これのちょうど境目にできるんがトラフとか海溝っていう。
プレートはちょっとわかるよ、地球の表面の岩盤のことで、それが何枚かに分かれとって、それぞれ別の方向にゆっくり動きょうっていうのを小学校の時に本で読んだ。
よう覚えとんな、小学校の時のこと
を。ついこの前のことやけんな。
そうなんじゃ。ついって、いつ俺はい、
はい確かその時本で読んだんが、日本はもともとユーラシア大陸と地続きだったけど、プレートの動きのせいで大陸とは離れてしもたっていう風に書いてあった気がする。でなんかいつか日本はハワイにくっつくとかいうような話もたまに聞くかな。
そう、西日本っていうのは、ユーラシアプレートの上、ユーラシアプレート、大陸のユーラシアプレートの上に乗っかっとんやけど、その下にフィリピン海プレート、言いにくいんやけど、フィリピン海プレートが、
フィリピン海プレート、
が沈み込んでいくよ。で、1年に4センチずつぐらい沈み込んでいくよ。
じゃあ私多分あと150年ぐらいで死んでしまうけん、1年に4センチだったら、私が生きとる間にはハワイには6メートルしか近づけんな。
そうやな、飛行機代で言うでもどれであにもしかならんな。まあ頑張って長生きしてください。
はい、頑張って、とりあえずハワイまで泳いでいけるぐらいまでは長生きしてみる
、はい、ちなみに、日本は北米プレートとユーラシアプレート、あと太平洋プレートと、フィリピン海プレートっていう4枚の
プレート
がぶつかっとる場所があるんやけど、大体この辺りにあります。でプレートの境目っていうのは、 地震を起こす場所やけん、日本は世界有数の地震国って言われてます。
じゃあやっぱり長生きするのやめようかな。地震いっぱい起こるんだったら、うん、やめた方がいいかもしれんな。で、なんでプレートの境目っていうのは地震が多い？
さっき言ったように、うん、プレートっていうのは動きょうけん、うん、あのユーラシアプレート、陸大陸側のプレートの下に海のプレートがずっと、海のフィリピン海プレートが潜り込んでいく、うん、でこの時に海側のプレートに陸側のプレートが引き込み込まれて歪みが溜まっていく、だいたい100年ぐらいの周期で歪みが溜まったら、これがボンって解放された時に地震が起こる。
じゃあ100年間ももうひたすらエネルギーを歪みとしてどんどん蓄えていくんやね。
そう、
そこのちょうど境目の部分に、うん、ものすごい大きな大きなエネルギーで地震って起きようんやね。
そう、
ナマズが暴れて起きようと思っとったのに違ったんじゃ。
ついでっかいナマズかもしれんけど、
うん、
まだちっちゃいナマズなんかもしれない。
ああ、岩盤をナマズに例えたら。
そう、
そっか。じゃあ他の場所で起きる、例えば阪神・淡路大震災を起こしたような地震も同じように全部プレートの境目が原因で起きるの？
うん、今説明したのは、うん、海の方で起こる海溝型の地震の起こり方なんやけど、うん、他にも地震っていくつかあります、
うん、
で火山活動が原因で起こる地震とか、
うん、
まあでもまたそれは別の機会に説明することにして、うん、今日はメインの防災どんぶりの聞きましょうか、
うん、聞いてみましょうか。今日の防災どんぶりどんなお話を聞かせてもらえるんですか？じゃあレポーターの坂東さんお願いします。
はい、レポーターの坂東です。記念すべき第1回はですね、 NPO 法人防災情報機構会長でですね、元 NHK の解説員の伊藤和明先生からお話を伺ってきました。いろいろお話を伺ってきましたので、今日はですね NHK の解説員としてのですね取材経験などについてお話を聞きたいと思います。伊藤さんは現在 NPO 法人の防災情報機構会長として情報発信をされていますけれども、伊藤さんが防災に取り組まれるきっかけとなった出来事というのはどんなものだったんでしょうか？
私はですね NHK に入る前は東京大学の教養学部で地学教室の助手をやってたんです。
ああ、
ですから私はもともとは地質が専門だったんですね、
はい、
それで NHK に入ってからは、まあ、自然番組ですねをなんかも随分やっていたわけなんですが、そのうちにやはりその地震とか火山の噴火に対するね関心っていうのは世の中でも高まってきた、
うん、
そして1964年にね、はい、アラスカで大地震があったんですね、うん、これはもうマグニチュード 9.0 というのは超巨大地震で、その取材に行けと言われて、
はい、
取材をしてきた。これがね私が、まあ、災害と関わる最初の出来事だったんですね。でその同じ年に日本へ帰ってきたらば、6月に新潟地震という地震が起きるんです。はい、でこの地震はですね石油タンクが燃えたり、それから地盤の液状化というね災害が発生するということで、この1964年昭和でいうと39年ですけれども、はい、この年にそういった地震関係の取材をしたのが、まあ、きっかけといえばきっかけかもしれないですね。
今もお話になりましたけれども、はい、伊藤さんこれまでさまざまな災害現場にですね取材のために入られたと思うんですが、これまで取材された中でですね、特に印象に残っている災害というのがありましたらご紹介いただけないでしょうか？う
ん、これは挙げればキリがないんですけれどね、
はい、
例えば火山の噴火で言いますとね、
はい、
1980年にアメリカでセントヘレンズという火山が大噴火をしましてね、
はい、
でこの時は山が大崩壊を起こしたんですね、うん、でその崩壊した山の部分が岩なだれ、まあ、正式には岩雪なだれ、岩という字にクズって書くんですかね、
はい、
岩雪なだれというんですけれど、このやばい岩なだれが谷を流れ下ってですね、
はい、
もう大災害になったんですよ、うん、それからそういうね岩なだれが起きますと大量の 土石がですね、はい、空気を押し出すでしょ、崩れ落ちるときに、その空気がねブラストになるんです、まあ、疾風ですね、
あ
ものすごく爆風と言ってもいいんです。それで周りの森林の木々が全部なぎ倒されちゃった。だからもう完全にね、あの英語で言うとデバステイトって言葉があるけども、完全に荒廃してしまったっていうね。その取材に行ってですね、世の中じゃこんな恐ろしいことが起きるのかと思ったんですね。やっぱり火山の噴火ではこれが私の、まあ、言ってみれば非常に印象に残ってる出来事でしたね。それからもう一つ、日本の火山で言うと、
はい、
やはりあの1990年に始まった雲仙普賢岳、長崎県ですね、
はい、
この噴火でもってですね、翌年の91年にはあの火砕流というのが出まして、それで44人死者が出たんですね、
はい、
だからあの20世紀になってからこの火砕流という現象が日本の火山で起きて多くの死者を出したっていうのは、これは初めてのケースですね。でこれはやはり取材に行きましたですよ。でまあ、あの雲仙はそれからちょうど今年で噴火始まってから20年になりますけれど、はい、まあ、噴火はね 4,5 年で終わってしまったんですけれどもね、地域がどんどんどんどん復旧から復興にあたって今新しい町づくりも行われている。その経過をずっと見てくると、やはりこれはね、その火山噴火の恐ろしさとともに非常に私自身がこう印象に残る出来事だったですね、うんうん、それからね、地震で言いますと、
はい、
あのなんといっても1995年の阪神淡路大震災ですね、
はい、
これはまああの六甲断層という活断層が動いて、うん、そしてちょうど神戸とか芦屋、西宮の大都市直下の浅い地震に見舞われて、
はい、
もうあれはもうご存知のような大災害になりましてね、建物が10万数千棟全壊をする、はい、それから死者が6434人出ましたけどね、関西の人はね地震がないところだと思ってたんですね。
そうですね、
うん、おそらく日本中の人がそう思ってたかもしれない。地震なんてのは関東のもんだと思ってた人も多いんだけれど
、はい、
実はね活断層の分布を調べてみると近畿地方は活断層だらけですよ。だからああいうタイプの地震っていうのはね、
はい、
将来も起きると思っていなければいけない、
うん、
そういう意味では非常に大きな教訓残したあの災害だったと思いますね。地震の名称は兵庫県南部地震と呼んでいて、地震のマグニチュード7.3 でしたから、はい、まあ、内陸で起きる地震としては、まあ、大規模なものだったんですね。それからもう一つやっぱり地震で忘れられないのはね、1984年昭和59年に起きたあの長野県西部地震という地震があるんです、
うん、
この時はね御嶽山が大崩壊を起こすんです。御嶽山っていうのは火山ですけれどね、
はい、
あのちょうど8合目ぐらいのところから大規模な崩壊、さっきお話した岩雪崩、セントヘレンズは火山の噴火で岩雪崩ですが、こっちは地震のショックでもって山が崩れた。それでこれも29人死者が出ました。もちろん岩雪崩だけではなくて、その大滝村という村の至るところで土砂崩れが起きて、それによる死者も交えて29人なんですけどね、
はい、
やっぱりあの火山帯っていうのはね、火山の噴火、水蒸気爆発のような噴火でも、あるいは地震によっても崩壊、大崩壊を起こすという、これは日本火山たくさんありますからね、
はい、
あのいつかまた同じようなことが起きるだろうし、歴史的に見ても随分そういう事例があるんですね、まあ、そういった点ではこれもまた一つの大きな教訓をもたらしたという災害だったですね。
ありがとうございました。伊藤先生の長い取材経験の中で、
うん、
たくさんの災害現場を見てこられて、その中には火山の話とか、
うん、
僕たちが実際経験したことあるあの、うん、阪神淡路大震災の話もあったよな、
うん、あったね。近畿地方には活断層がいっぱいあるっていうお話だったんやけど、
うん、
活断層って地震を起こす場所よね。
そう、
徳島にも活断層ってあるんかな。
あるよ。地震はいつ、
うん、
どこで起こるかわからん、
うん、
なげん地震についてよく知って、
うん、
備えについても考えておくっていうことは、
うん、
とっても大事、
うん、
だな。
はい、じゃあこれからちょっとずつお勉強していきます。
はい、今日から始まった防災丼ですけど、満足してもらえましたか。
うん、もうお腹いっぱい。
じゃあ今日はこれで
ごちそうさまでした。また聞いてね。
この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.bref.lg.jp bousaic@mail.bref.tokushima.lg.jp までお寄せください。